さて、映画の中ではセリフの中にリー・ダーレンが出てきたり、あとルビー・リン、リン・シンルーが出てきたりとか、リー・インチェンとスー・ヨポンに絡んだそういう小さいネタが出てきてすごく笑わせてくれたんですけども、これはもう観客に大受けでしたけど、監督は狙い通りでしたよね。
李大人这部分是我写对白，那时候我就已经很清楚我写这个。那但是 我不知道观众的反应会这么大。说实在，我第那一场跟观众看的时候，我也有点吓一跳，因为我觉得我写的时候，我只觉得好玩。对，因为我想说，那有看我可能不爱你的就会觉得有趣，那没看的，反正他就是一个人的名字，也没影响这样。对，那没想到反应会有那么大，我有点意外。那个林心如是因为。我们的 casting， 他是《还珠格格》的粉丝。我们在想相亲这个角色的时候，他一直就说就是林心如，就是林心如。然后我那时候还因为我不是《还珠格格》的粉丝，我就觉得为什么有那么严重吗？他们就说有，如果他来一定会很好很好玩。那因为刚好我跟心如有合作过，我就说好，我可以问问看。那刚好他有时间可以来客串演出，这样就促成这件事。
リーダーレンについてですけれども、これはもともと監督が脚本を書いている時にもすでに絶対に入れようというふうに決めていたセリフでした。というのはもうその時は、まあ、絶対面白いよねっていうふうに思っていたので、ただ実際に観客の方たちと一緒に見てここまで反応が大きい、こんなに笑ってくれるというふうには本当に思ってもみませんでした。で、まあ、このリーダーレンというのはドラマを見ている方であれば、ああリーダーレンだってわかるけれども、まあ、見ていない方であれば、ああ単にそのある人の名前っていうことでよくわかんないけどっていうような形でこうスルーされてしまうというセリフだったと思うので、で、ルビー・リンに関して言うと、実はスタッフがそのルビー・リンが出ているスヨンボと一緒に出ているドラマのすごい大ファンで、絶対にルビー・リン呼んでくれ絶対いいからっていうことを言ってくれたんですね。で、監督自身は全然、そんなでかいことなの、本当にそこまでのもんなのっていうふうに思っていたんですけれども、キャスティングをするときに、まあ、そういう意見がすごい強い意見がありましたので、それで監督自身はルビー・リンと知り合いでしたので、じゃあ聞いてみるよっていうことで、それでお話をしましたら、うまく、あ、じゃあいいよ、時間も空いてるし大丈夫だよっていうことで出てもらえるということになりましたので、そういう意味ではうまく運んだという状況ですね。
じゃあもうついでにもうチェンボリンを出しちゃうっていうことは考えなかったんですか？
如果有機会拍第二集、我会試試看。
シリーズ2が撮れるようであれば考えてみます。
ぜひぜひ。何か他にも考えてたこういうネタっていうのは、まあ、実際完成した映画には使わなかったけど、こういうネタっていうのはあったんですか他に？
拍的时候都现场大家会想，但是不一定真的就往那边拍。我现在记得比较清楚的有两个是。唱歌那一段，我本来想要加那个 KTV 那个字在跑，就是他们边唱底下有 KTV 的那个字可以跟着跑，我觉得那个出来观众会笑得更清楚。那但这个后来我们在讨论过以后，就觉得这个东西又怕他们原本那个比较伤心的那部分会变弱，所以后来也没有摆了。一个是这个，那。这个跟我拍的时候有关系，当初拍他们两个唱歌的时候有放一些他们的回忆，就是那个庄主跟红姐这两个角色，本来拍的时候有说要去拍三温暖两个兄弟在三温暖里面第一次见面，那个因为台湾的黑道都会去洗三温暖，就说哦他们在三温暖是第一次见面的，我们也觉得这样会很好笑，但是后来也觉得在因为先拍唱歌，那拍的时候我们在现场看其实是感动的，因为演员的表演那个感染力，那我们觉得这一场戏应该要留住这个感动的气氛，就不要搞笑了。那但后来剪接的时候又有一点觉得啊，如果有搞笑也很好，就两种情绪都有。那只是后来因为没有拍了，就后来就这件事就没有继续了。一个比较清楚的是这个，然后还有一个是有剪掉了，就是那个红姐最后准备在医院要杀人的时候，她在等那个厕所的人出来的时候，我们班有拍一个她等到很久，她在抽烟，等太久了。然后他就在那边抽烟，抽了很多烟。有这个，那拍的时候也觉得这样很好笑，就是因为很多电影杀手要等人的时候会一直站在那边嘛。那我们想说，那站很久了，干脆让他开始抽烟，然后手很酸这样。但因为也是剪接，最后觉得这样节奏又变慢了，那就把这个东西变得比较短，所以可能在电影里这个就比较没那么清楚。对，大概是这些。
結構ネタに関しては現場でみんないろいろ考えてくれるんですね。なので現場で考えたことで実際にその方向で撮っていくということもほとんどなかったです。いろんなこうアイデア出てくるんですけれども、その方向で撮ったものっていうのはあまりなかったです。ただ監督が2つすごく印象深く覚えているのはありまして、1つ目はヤクザのあの2人がこう歌を歌うシーンで、KTV の字幕を下にこう入れたら絶対観客は OK だろうなっていうふうに思ったんですね。ただ、それを入れるっていうイメージで撮ろうと思っていたんですが、いろいろなその意見を交わした後、やはり役者さんが本当に感動的なこうすごくこう辛い悲しい気持ちをきちんと表現してくれていたので、そういう意味でそこがこうそげてしまう、ちょっと笑いの方向に走ってしまうんじゃないかということを心配をして、それで KTV の部分はそれを入れることはしませんでした。でもう一つは2人がこう出会った、ヤクザの2人が出会った回想シーンで、もともと考えていたのは2人が出会ったシーンというのを入れようというふうに思っていました。で、2人が出会ったシーンをサウナに行って、サウナでこう衝撃的に出会うっていうようなイメージのものを入れようというふうに思っていたんですけれども、やはり歌を歌うあそこのシーンというのが2人の役者さんのこう演技が素晴らしくて、本当に感動のシーンになったので、そういった意味でやっぱりそういったものも入れてしまうとそげてしまうというところが心配になって、この2つというのを取りやめにしました、あそこの部分に関しては。ただ、編集の時にサウナの部分というのはやっぱり入れた方がいいかな、でも撮ってないからもう無理だなということで諦めたという経緯がありました。でもう一つは確実に撮ったんですけれどもカットしたシーンがありまして、それはホンジエがヤクザの親分の恋人ですね、ホンジエがトイレで殺すためにこう待っているシーンがありましたよね。で大体こうやっぱり殺し屋ってこう待っている間に本当に長いことこうそこで立って待っているので、多分タバコをスパスパ吸うというシーンで、タバコの吸い殻がいっぱいこう溜まっている、でどれだけ立ってるんだ、こう手がすごくもう辛くなってきたみたいなシーンを撮っていたんですけれども、編集のところでやはりそれを入れることでテンポがかなり遅くなってしまう、テンポがちょっとうまく回らないなというふうに思ったので、そこに関してはカットをしました。
それで映画の舞台は現代、今なのに懐かしいディスコサウンドをエンディングテーマ、スーヨポンが歌ってますよね。あれを懐かしいディスコサウンドにしたのはどういう理由からですか？
其实最早还没拍片子还没拍的时候，我就在网络上找到这首歌，那时候还在弄剧本，我就觉得这首歌非常适合，我们可以来当主题曲，因为那个歌是台湾很久以前，大概70年代的一个电视剧，也是警探的电视剧的主题曲。那台湾很久没有这样的警探的戏了，我就觉得刚好可以拿以前的警探戏的歌来当我们现在主题曲，也有一种怀旧的气氛。那刚好也是都是讲警探剧。那另外一个是他的歌词的内容是老天有眼，就是老天有眼就是在讲说你做什么事老天爷都在看，所以人不能犯罪。我觉得这个刚好跟我们的剧情是可以合在一起的。那他的 disco 的气氛是我们后来有改编过，他本来是比较老式的 disco， 我们又重新编曲让他可能再活泼一点，他跟我们的喜剧的气氛也可以合在一起这样。那我就觉得那时候就很早就确定这首歌了。其实我们最早决定要拍这个片的时候，很多人看剧本，包括制片、老板、投资方，都一直不知道我们到底拍出来会什么样子，因为这种片在台湾比较少一点，所以大家比较难想我们会怎么做。后来找到这首歌放给大家听，大家说哦，我们知道要怎么拍了。其实我那时候我也不知道怎么拍，但我不知道为什么大家听到这个歌就会好像觉得找到答案的这样子。
このエンディングテーマというのは監督が脚本を書いている時にネット上で見つけて、あ、もうこれだ、この曲をエンディングテーマにしようというふうに決めていたんですね。というのは曲は70年代の台湾でものすごく人気のあった警察ドラマの中で使われている曲なんですけれども、なのでこの曲を使うことで懐かしいこうイメージも出せるし、それでいて今回の映画のテーマである、警察のドラマということなので、そういった意味でもぴったりだなというふうに思っていました。でまた歌詞の中に、天はずっとあなたたちがやっていることを見ている、だから悪いことはしてもすぐ分かるよということをその歌詞が入っているんですね。なのでそういった意味でもこの映画のテーマにも合っているなというふうに自分で思っていました。でまたこの曲自体はすごく古い感じの曲だったんですけれども、ともとそれをこの映画に合わせた形で活発な明るいこうテンポのいい形のものに再度撮り直しています。で脚本を も実はプロデューサーの方だったり投資をしてくださる投資家の方たちにも全てもちろん見せているんですが、やはり皆さんこの映画一体どういう映画に仕上がるのかなっていうことがなかなかやっぱりイメージができなかったんですね。というのは台湾ではなかなかこういったタイプの映画自体がすごく少ないので、どんな映画になるのかっていうのが皆さん本当にこうイメージができない状態でした。ただこの曲を皆さんに聴いてもらったところ、皆さんがすぐにああなるほどね、こういった感じになるんだっていうことをすぐにこう答えを見つけたように皆さんが分かってくださって、そういう意味ではこれを聞いてもらったことで答えが分かったっていうのはなんか不思議だなって監督自身思いました。
そうですか。その人気だった警察ドラマのタイトルを教えてください。
天眼、就是老天有眼那个天眼。
天の目というあの名前で、先ほど言ったようにその天が見てるよ、こう天から全てのことを見ているよっていうところを表したタイトルですね。
当然監督もこのドラマを見ていたわけですよね。
很小的时候只有印象，其实忘记他在演什么，因为那是我很小时候的电视剧。
子供の頃見ていたので、ただもう本当に小さい頃見たドラマなので、あなんかこういうドラマがあったなということを覚えてるんですけども、どういう内容かっていうのを覚えていないです。
我们在拍的时候本来有要找天眼的男主角来演戏里面的局警察局局长的角色，但是因为已经移民到加拿大了，所以很麻烦。那后来他很有意愿，但是因为我们后来拍摄的时间跟他没办法配合，但是我们后来也找了有曾经演过天眼里面的小的刑警的角色，是演现在的局长，他也有演过天眼。对对，就是那个开场一直在帮那个署长扇风的那个人，就穿制服的，他年轻的时候有演过天眼。
もともとやはりその天眼というこのドラマに出ていた主役の方をぜひ所長の役をやってもらいたいなっていうふうに思っていて、お願いをしようと思ったんですけれども、もうすでに彼はカナダに移民をしてしまっていて台湾にいらっしゃらなかったので、ちょっと面倒くさいことになるなということで諦めたんですが、ただオープニングの時に所長に向かってこう扇子を振っている役者さんは実は天眼を演じたことのある役者さんです。
それからツヨポンの甥のリンボーポンを今回起用したのはどういう理由ですか？私実は彼が何年か前に台北ディーン寺でやった映画に出てたのを見て、主演したのを見て、あすごく将来いい俳優さんになるんじゃないかなってこう期待してたので、最近いろいろ使われて、で監督の映画でも出ててちょっと嬉しいんですけど、彼を使った理由を教えてください。
其实我一开始找他演的时候，我有一点点不好意思，因为 我自己觉得这个角色，我自己的想象当初在剧本，我觉得他没那么重。然后一开始我也不敢想是他，我们本来有去找素人，就是新演员，但是后来他看过剧本，他有兴趣，我很意外，就是他对这个角色有兴趣，因为他也演了男主角了，因为我觉得这个角色没那么重要，在剧本上原本的戏份。然后后来他看完以后他有兴趣，我还跟他讲说你真的想要来演吗？因为这个戏份没那么重，你还要花很多力气调整自己，因为他已经当那时候他刚当完兵，我说你要调整，把自己调整回高中生的心情，就是很辛苦，他很辛苦，你最后演的角色没那么重要，对你来说会不会不值得？ 我自己还问他，他说不会，他很有兴趣这样。那我说那如果有兴趣当然最好了，因为毕竟他是有经验的演员，就是一样在我们这次想要做的你说悬疑或者喜剧，有经验的表演在控制节奏上会比较好，所以很快他一有意愿，我就觉得那很快他来演就很适合了，最主要是这样子。
初め彼と話をした時は本当なんか申し訳ない気持ちだったんですね。っていうのは元々の脚本の中ではおいっ子の役柄ってそこまで重要な役柄ではなかったんですよ。で元々監督は素人を探していろいろ探していたんですけれども、ちょうど彼がこの脚本を見た後、ぜひやってみたい、この役からやってみたいというふうに言ってくれて、監督からは本当にいいの、彼自身は主役も演じているしすごくいい役者さんなので、そういう意味ではこんなに大したことのない役柄を彼に演じてもらうのは申し訳ないなという気持ちだったんですね。なので監督から彼の方にもシーンもそんなに多くないし、そこまで重要な役でもないし、また高校生に戻ったその気持ち、高校生の気持ちで演じなきゃいけない、なのであなたの準備もすごく多いし、それでいてここまで重要じゃない役柄でもなんかすごくこう役作りは大変なのに大丈夫いいのっていうふうに聞いたんです。 ですけれども、ちょうど彼は兵役を終えて出てきたばっかりの時だったので、そういう意味では本当に準備が大変な上にシーンは多くないっていうところで本当申し訳ないなと思っていたんですね。ただ彼自身は本当に興味があって、ぜひやってみたいっていう、大変なことももちろん厭わないっていうことでやってくれるということだったので、そういう意味では本当監督としてはもうラッキー、すごい良かったっていうふうに思って、やはり素人の役者さんよりはもちろん経験のある役者さんの方がサスペンス、コメディ、こういったタイプの映画にとっては現場をこうコントロールするでもすごく重要になってくるので、彼が演じてくれるって言ってくれたことで本当にほっとしました。
そうですか。で、台湾にね、もうさっきから監督も何度もおっしゃってるんですけど、やっぱりサスペンスというジャンルを根付かせるためにはこの作品は見事に観客の心をつかんだと思いました。で、こういったコメディ部分がなくですね、シリアスな本格的サスペンスが受け入れるようになるまで監督にはぜひいろいろ試行錯誤しながら頑張っていただきたいと思うんですが、その本格サスペンスへ向けて監督は進んでいく予定はありますか？
其实 我自己最想拍的悬疑电影其实是社会派的，就比较像松本清张，在日本松本清张的小说那样，是社会派的推理。但是我知道社会派的推理要拍成电影更难，像美国来说就是那个沉默的羔羊，那个 Silent Lamb， 那是那个就是那种电影，我知道对观众来说会更辛苦，因为它比较在讲的可能是人性的，它不是在剧情。我自己写的第一个剧本就是比较像这种的社会派的悬疑片，那我知道这个很难，因为一定有一个过程让观众接受这件事，就像日本发展的很完整，我觉得日本电影发展的很完整，包括你们的小说就是有本格有社会甚至在变形，那台湾现在推理小说正在发展，我认识一群就是有心在写推理小说的人，他们很大一块他们都在做本格推理，因为那个应该是做悬疑推理的第一起步，所以我们自己也很清楚，我们当初我跟编剧在写这个剧本的时候，我就说我们的目标是柯南，就是我们要用柯南当我们的 reference， 就是我们想要做推理的方式是这样，那再去加入我们觉得台湾应该怎么样子。那至于说会不会继续做悬疑这个方向，短时间内我不确定，因为可能我自己觉得有趣的题材很多，那也许有机会先拍别的也不一定，但是继续会有，以后会继续写推理的故事，悬疑的故事是一定的，就是说我们也还在想怎么样让观众觉得可以接受，而且这个是很像在台湾发生的故事。其实当初做命运化妆师有一半就有一点是像比较像社会派的推理的，它没有那么多的推理的情节，它只是有一个悬疑的背景，那我们知道那一次对观众挑战比较大，所以这次回到这一种，我觉得是我们希望啦，对观众来说是一个比较轻松的接受的方式这样。
自分としてはサスペンスでも本格派というか社会派のサスペンスをぜひやっていきたいというふうに思っています。というのは日本で言えば松本清張さんのような作品ですね。で、アメリカで言うとサイレンスラム、沈黙の羊、ああいったものをぜひやっていきたいというふうに思っているんですが、やはり観客にああいったこう重いタイプ の本格社会派サスペンスというのを受け入れてもらうのは非常に難しいことだというふうに思っているんです。なので日本映画であったり日本の小説もそうですけれど、その意味では本当に素晴らしい発展をしてきていると思うんですが、やはり台湾はまだそのスタートアップの地点にいて、これからいろんなその過程を経て発展をしていくものだというふうに思っています。で、監督自身は実は本格推理小説を書いているこう一つのグループの方たちを知っているんですけれども、そういった方たちが本当に一生懸命いろんなその推理作品、サスペンス作品というのをたくさん書いていまして、ある意味台湾もやっとスタート地点に立てたのかなというようなイメージです。で、監督としてはコナンをこれからのこう挑戦の目標において今後やっぱりきちんと参考にしていきたい作品です。で、さらにそのコナンのような作品の中にきちんとした台湾テイストを盛り込んだ形で台湾らしいサスペンスに仕上げていきたいと。で、これからサスペンスの方向でやっていきますかということなんですけれども、まだ自分自身の中では確信はそこまでないです。というのは他に撮ってみたいテーマというのもたくさんありますし、面白いテーマがたくさんありますので、 もしかすると他の作品違ったタイプのものを撮るかもしれませんが、ただサスペンスものを必ずずっと書き続けていくことは確実にやっていくと思います。で、自分自身がやはり書きたい作品というのは台湾で発生をするような台湾らしいサスペンス作品というのを撮っていきたいというふうに思っています。で、民謡画算数はやはりどちらかというと社会派サスペンスに寄った作品だったんですけれども、ある意味その推理の部分がまあほとんどのところで、あまりその社会派によったところはなかったんですけれども、ある意味ミンファジャンスは本当に大きな挑戦だったんですね。ただ観客の反応というのも自分でもよく分かっていますし、なので徐々に今回まあやったコメディのような形もかなり軽い感じで観客に受け入れてもらう面白いサスペンスということで調整をしましたので、そういった意味ではやはり自分の目標に向けて続けて頑張っていきたいと思っています。
これからも楽しみにしています。ありがとうございました。
今まだ考えています。